I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
主イエス・キリストを信じる信仰について話をするにあたり、聖霊の導きがあるようにと願っています。私の人生において真の信仰と忠実さとは何かを教えてくれた人々に深い感謝と愛を伝えます。良い両親、家族、真剣指導者、愛する宣教師たち、素晴らしい子供たち、そして大切な永遠の伴侶に心の底から愛と感謝を表します。キリストの弟子、またキリストの証人として自分の人生で今ほど強い信仰を必要としたことはありません。両親として私たちは生ける神の子キリストを信じる信仰を理解するように子供を教えなければならないと命じられています。ここで求められているのはただ単に信仰が福音の原則であることを認めることだけではありません。信仰を持つとは何かまたは誰かに確信を持つことです。真の信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければなりません。ただ単に信じるだけではなく行動する必要があるのです。信仰は神からもたらされます。信仰を持つにはイエス・キリストについての正しい理解と知識が必要です。このような原則に従うことでイエス・キリストと聖任を受けた主のしもべへの完全な信頼、そして主の約束された祝福への確信が育まれます。これ以外のものに絶対的な確信を持つことはできません。人生でこれ以外の土台に同じ平安、喜び、希望をもたらすことはできません。信仰は手に入れる価値のある霊的な賜物なのです。私たちは子供に教育、習い事、スポーツ、芸術、そして物質的所有の機会を与えることはできます。しかし、キリストを信じる信仰を与えなければ、ほとんど何も与えていないことになります。信仰は信仰を持つ人々の証を聞くことから始まります。皆さんの子供たちは皆さんが主を知っているということを知っていますか？強い信仰はイエス・キリストの福音に従うことによって育まれます。ブルース・アール・マッコンキー長老はこう教えています。信仰は個人の義に対する報いとして授けられる神の賜物です。それは義にかなった人々には必ず与えられ、神の律法に忠実であればあるほど授けられる信仰も大きくなります。気楽にあるいは自分の都合に合わせて守るように、誤った模範あるいは訓戒によって親から教わる子どもたちはこの不可欠で霊的な賜物を受けられなくなります。信仰には小さくて簡単なことでも徹底的に従う態度が必要です。望みは神聖な真理を経験するときに私たちの内部で成長する信仰の微粒子です。これは霊的な光合成のようなものです。あらゆる人の内部に存在するキリストの光、その光に働きかける精霊の影響によって霊的な化学反応に相当する現象、すなわち心の変化、あるいは知りたいという望みが生じます。信仰の微粒子が分子になるとき、また真実の原則に従って生きる単純な努力を払うときに希望は膨らみます。従順な行動規範が形成されると、従順に従う特定の祝福が授けられ、信念が生まれます。望み、希望、信念は信仰の一形態ですが、力の原則としての信仰は一貫した従順な行動規範、そして態度から生まれます。個人の義は選択です。信仰は神からの賜物です。そして信仰を有する人は、あり余るほどの霊的な力を受けることができます。私たちが心と精力と思いと力を尽くすときに成長する信仰があります。それは偉大な宣教師、高潔で徳高い女性、義にかなった母親、父親、祖父母の目の中に見出し感じることのできる信仰です。年齢、国、文化、使用する言語、 置かれた境遇や社会的地位に関わらず、あらゆる人々の生活の中に見出すことができます。それは預言者アルマが語った信仰の目、目の前を覆う暗黒の霧がこの上なく深くても疑わないで、しっかりと真実の原則につかまりながら集中し確固としていられる能力です。こうした信仰はこの上なく強力です。しかし、すべての物事には反対のものがなければなりません。主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるか他方に誘われるかでなければ思いのままに行動することはできなかった。したがって信仰についても同じことが言えます。疑念や不信を選ぶよう誘惑されることもあります。変貌の山から帰還したイエスに近づいてきた人がいました。助けの必要な息子を抱え絶望的な状況に置かれていた父親です。父親はこう嘆願しました。できれば私どもを憐れんでお助けください。イエスは答えられました。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。信仰と恐れが同時に存在することはできません。簡潔な真理ですが、私たちは皆絶え間なく信仰を築き、破壊的な不信の原因に打ち勝つ必要があります。私たちに実質的に行使できる信仰の量は、私たちのうちにある疑念と不信の原因を差し引いた後に残されたものです。次のような質問を持つ人がいるかもしれません。私は信仰があるのでしょうか？それとも欠けているのでしょうか？あなたの信仰があなたの疑念と不信を上回っているなら、おそらく信仰はあるでしょう。疑念と不信に支配されているのであれば、信仰はないかもしれません。しかしながら、確かに私たちには選択する力があります。私たちは常に何を中心に置くかで得るものが違ってきます。すべての物事には反対のものがありますから、私たちの信仰を弱める力もあります。そのいくつかはサタンの直接的な影響力によるもので、残りについては私たちに責任があります。このような力の源となっているのは個人的な性癖、態度、習慣ですが、努力すれば変えられるものです。私はこのような影響力を6つの破壊的な力と名付けています。まず第一は疑念です。疑念は福音の原則ではありません。それはキリストの光、あるいは聖霊の影響力から生まれるものではありません。疑念は恐れと関連する否定的な感情です。それは自分自身や自分の能力に対する自信が欠如しているために生まれます。神の子供である私たちの神聖な個性とは相入れないものです。疑念の行き着く先は落胆です。落胆は誤った期待から生まれます。慢性的な落胆が続くと期待が下がり、努力が減り、望みが低くなって、御霊を感じ、御霊に従うのが非常に難しくなります。落胆と失望は、まさしく信仰の反対です。落胆の行き着く先は散漫、すなわち焦点の欠如です。散漫は、まさしく信仰の目を持つために必要な焦点を失わせます。落胆と散漫は、サタンが用いる最も効果的な道徳のうちの二つですが、これらも悪い習慣です。散漫の行き着く先は勤勉さの欠如です。困難や絶望をものともせずに真実かつ忠実であり続け前進する決意が弱くなるのです。だからといって疑念、落胆、散漫、あるいは勤勉さの欠如という結果に陥る必要はありません。そのまま突き進んでいけば、この道の最終的な行き着く先は不従順です。ほとんどの場合、不従順の結果は信じることに対する意識的、また無意識的な拒否です。不信は聖典から引用した言葉ですが、自分の選びで心が固くなになった状態です。心が鈍ることです。これら6つの破壊的な力、すなわち疑念、落胆、散漫、勤勉の欠如、不従順、不信はどれも 私たちの信仰を弱め、破壊します。私たちは自らの選びで、これらを克服することができます。困難な時代には、より大きくて霊的な力が必要になります。救い主は、このようにおっしゃいました。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうこと、何事でも行う力を持つであろう。へりくだり宣言します。私たちの天の御父であられる神は生きておられ、ご自身の子供たち一人一人を愛しておられます。イエス・キリストは救い主、贖い主です。主は生きておられ、主の教会を油注がれた預言者、モーソン大官長を通して導いておられます。主が生きておられるので、明るい希望があります。信仰の家族にあっては、恐れたり疑ったりする必要はありません。恐れではなく、信仰によって生きることを選んでください。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。